3、平成29年度自主防災組織合同研修会。過去に学び、大地震に備えて転ばぬ先の杖。12月23日、中央公民館で播磨町自主防災組織連絡会が主催する平成29年度播磨町自主防災組織合同研修会が行われました。研修会に参加した176人は、講師の福和信夫氏、名古屋大学減災連携研究センター長の講演に真剣にメモを取りながら聞き入りました。講師プロフィール、福和信夫氏、名古屋大学減災連携研究センター長、愛知名古屋強靭化共創センター長、日本地震工学会長、建築耐震工学、地震工学、地域防災などの教育・研究に従事、最近の著書に次の震災について本当のことを話してみよう、時事通信社などがある。はじめに、転ばぬ先の杖という良い言葉を先輩たちは私たちに残してくれました。そのことをお話ししたいと思います。敵が強いか自分が強いかで、地震に勝つか負けるかが決まります。敵は外力です。それは地震の揺れ、液状化、津波、火災です。それに対してどれだけ抵抗力が強いかがポイントです。しかし私たちは敵の怖さを忘れ、どんどん危険なところに街を広げています。よく考えると私たちは物を作るとき、安全よりもお金、見栄え、使いやすさを重視します。ゆえに我々は最新の科学技術を使って法律ギリギリに建物を作ります。最新の科学を使えば使うほど、実は安全性を削り、どんどん被害を増やすような社会を実は作ってしまっているのかもしれません。東日本大震災の東電の原子力発電所における事故調査検証委員会委員長の畑村陽太郎さんがこんな言葉を言っています。あり得ることは起こる。あり得ないことも起こる。見たくないものは見えない。見たいものは見える。可能な限りの想定と十分な準備をする。また、2000年前にシーザーはこう言いました。人間は、物を見たり考えたりするとき、自分が好ましいと思うことや自分がやろうと思う方向だけを見がちで、見たくないもの、都合の悪いものは見えないものだ。それは私たちそのものです。だから見たくないものを見ましょうというのが今日の講演の趣旨です。先人の記録から見る地震災害。1150年ほど前、播磨地域で山崎断層帯地震を震源とした播磨の国地震が起きています。この時代は地震の起き方、地震が発生した場所や規模などが現代とそっくりなのです。今後も当時と同じような地域で同様の規模の災害が発生していくとすると、富士山噴火、首都圏直下地震、南海トラフ巨大地震はもちろん、発生確率が低いと言われている山崎断層帯地震も意外と心配だと思います。播磨の国地震の直後には、東北で定冠地震という巨大地震が起きました。この時代は六国志の時代であり、三代の天皇の正式文書が残されています。そこには、海では雷のような音がして、ものすごい波が来て陸に上がった。その波は川を遡って、たちまち城下まで来た。海から数千百里の間は広々とした海となり、その果てはわからない。原や野や道はすべて大海原となり、人々は船に乗り込む間もなく、山に登ることもできなかった。歴史者は千人ほどとなった。人々の財産は流され、残らなかった。東日本大震災で起こったことと照らし合わせてみると、福島第一原発で起きたこと以外は、すべて国史に書いてあることと同じことが起こっています。しかし、 東日本大震災は想定外の災害と言われることが多いです。地震学者は地震のことについてしか研究しておらず、このような研究をしていなかったのです。学問が先端化し、とても狭い範囲にとどまるようになってきた結果、針のような学問の専門家だらけで、間が隙間だらけの社会を今作っています。この国は想定外だらけになってまいりました。大河ドラマの時代から見る地震災害。大河ドラマが書いている時代は、全部地震が多かった時代の作品であります。逆に言えば、地震が多かった時代だから社会が混乱し、その混乱で社会が変化し、若者が大きく時代を変える。例えば、大河ドラマ真田丸は、初めて大河ドラマで、慶長地震と慶長伏見地震を本格的に書いていました。この時代は、中部日本を破滅に陥れた過去最大の内陸直下地震が発生しました。養老、桑名、四日市断層、昭川断層、阿寺断層、海底活断層が連動して地震を起こした天正地震です。この地震で富山の越中貴船城、滋賀の長浜城、飛騨の海陸雲城、岐阜の大垣城、三重の長島城、愛知の蟹江城や岡崎城など、たくさんの城が潰れました。この時、岐阜県の大垣城には、秀吉が家康を攻めるべく、兵を集結していましたが、大垣城が潰れたおかげで、家康は命拾いをして、次の時代が生まれてきたのです。この地震群の後、朝鮮に出兵をします。天正地震からちょうど10年経った1596年9月1日、最初に襲ったのが中央構造線がずれ動いた慶長伊予地震です。これで四国は壊滅的な被害を受けます。3日後の9月4日には慶長豊後地震が発生し、別府も壊滅的な被害を受けます。翌日の5日には慶長伏見地震で伏見城が倒壊しました。翌年には秀吉が死んで、みんな命からがら朝鮮から逃げ帰ってきます。戻ってきたところで関ヶ原の戦いが始まり、東軍が勝って肥後国をもらい受けた加藤清正が熊本城を作る。そして江戸時代が始まり、その2年後に慶長地震が発生し、凄まじい津波によって東海地域が大きな被害を受けます。その後作った東海道53次は海辺ではなく高台に通されました。また愛知県の清洲城は液状化で大きな被害を受け、清洲城では大阪の見張りができないと考えた家康は、城を熱田台地の上へ移転するように命令し、名古屋城を作りました。その後、東北では会津地震が発生、さらに三陸地震が発生します。北海道から仙台が津波で被害を受けますが、伊達政宗が仙台の町を高台で復興します。奥州街道も内陸を通しました。その結果、仙台周辺で東日本大震災の津波の被害を受けたのは、戦後に開発が進んだ地域であり、奥州街道沿いの盛岡や一ノ関といった東北の大都市はほとんど被害を受けませんでした。これだけすごいことを我々は目の当たりにしているので、これから被災する私たちも決定的な防災対策をしていなければいけないはずなのに、残念ながら家具の転倒防止などの対策すら進んでいません。大いなる反省が必要だと思います。皆さんは家具の転倒防止金具を買い、すぐ家具を固定してください。まだ対策をできていない人がしっかり対策を取れば、この播磨町の防災力は極めて高いものになります。防災とは結局はそういうものであって、そんな立派なものではありません。あらゆる人が少しだけきちんと対策をすることが基本のように思います。こういう形で歴史が動いていくことに気がついていただけたかと思います。日本文化と災害。 私たちは自然と共に生きている国民であるということを思い出さなければいけません。私たちは自然の恩恵を受けて暮らしています。ですから、時々自然から痛い仕打ちを受けてもおかしくはないのです。こういう国に住んでいたからこそ、日本は世界でも独特な文化を形成し、いかに自然と付き合うということを中心にした生活を戦前まではずっと営んできました。最後に伝えたいことですが、実は私たちの国は水を供給するための安全性を十分に確保できていません。災害が発生してしまうと水は来ないかもしれません。もしも水が来なかったら、工業用水が来なかったら、工業地帯は機能しなくなります。同じように発電もできないし、燃料も作れません。電気が行かなければ、水も作れないし、燃料も作れません。燃料がなければ、水も作れないし、電気も作れません。これは、昔と大いに違います。ただ、困ったことに、多くの国民は、そのことに気がついていません。私は最近、自宅の敷地内に井戸を掘りました。畑も始めました。屋根には太陽光発電設備を載せ、蓄電池や燃料電池も備えました。これさえやっておけば、向こう三軒両隣のご近所さんは、我が家で助けてあげられると信じています。ここにいらっしゃる方々が、このような取り組みを少しずつやっていただければ、10倍くらいの人の命が救われます。今日申し上げてきたことは、彼を知り、己を知れば、百戦危うからず、君子危うきに近寄らず、転ばぬ先の杖、備えあれば憂いなし、災い転じて福となす、というお話をさせていただきました。講演で紹介された地震の年表、868年、播磨の国地震、869年、定冠地震、1586年1月18日、天正地震、養老、桑名、四日市断層、昭川断層、阿寺断層、海底活断層が連動して地震を起こした。富山の越中貴船城、滋賀の長浜城、飛騨の帰り雲城、岐阜の大垣城、三重の長島城、愛知の蟹江城や岡崎城など、たくさんの城が潰れた。1596年9月1日、慶長伊予地震、中央構造線がずれ動いた、四国は壊滅的な被害。1596年9月4日、慶長豊後地震、別府も壊滅的な被害。1596年9月5日、慶長伏見地震、伏見城が倒壊。1605年2月3日、慶長地震、東海地域が大きな被害。その後、東海道53次は海辺ではなく高台に通されました。愛知県の清洲城は液状化で使えないため、城を厚田台地の上へ移転して名古屋城を築城。1611年9月27日、会津地震。1611年12月2日、慶長三陸地震。その後、仙台の町を高台で復興、奥州街道も内陸を通した。播磨町自主防災組織連絡会会長小林健一さん。播磨町も過去に大きな地震に遭っています。今後、発生する確率が高いと言われている南海トラフ巨大地震は必ずやってきます。明日かもしれません。しかし、必要と思っても、なかなか取り組むことができない。それが防災にとって大きな課題であると思っています。今回の福和先生のご講演を通して、皆さんの防災・減災への取り組みを一歩でも進める足がかりとなればと思います。播磨町副町長兼危機管理官、三村隆。南海トラフ巨大地震や巨大化する台風による風水害など、甚大な被害をもたらす災害が想定されるため、それぞれの地域における防災・減災対策の強化が急がれています。災害における被害を最小限に抑えるためには、 行政だけではなく、家庭や自主防災組織、消防団、事業者など、地域を担う皆様の防災活動を基盤として、町ぐるみで災害への備えを強化しなければならないと考えています。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。 平成29年度、自主防災組織合同研修会を終わります。